お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
まゆさん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
今日もよろしくお願いいたします。今日は発酵食と聞いているんですけど、どういった内容になりますか？
はい、ちょっと今までレストランで食べる料理が多かったんですけれども、今日からちょっとやりたいなと思っているのが、ね、今由美さんからご紹介いただいた発酵食、発酵調味料を探る特集をやりたいなと思っているんですね。これ本当想像以上にすごいものがあるので、まあこれ何かっていうのはちょっとずつお話ができたらいいと思うんですけれども、番組の最後に、もう本当今すぐ使える美味しい水キムチのレシピも紹介しているので、皆さん最後までぜひ聞いてみてください。でも発酵っていうのはこうね、一つ間違えてしまうとこう腐ってしまうっていうものが、やはりこの乳酸菌なので、美味しいものに生まれ変わるこう魔法の化学変化なんですけれども、先ほど言ったようにその想像以上にすごいっていうのは何かと言いますと、まあもちろん健康にいいですとか美味しくなるとかいろいろありますけれども、実はこの発酵食の歴史って、考古学上での発見があったりですとか、あと科学の側面でも研究材料とされているくらい、私たち人類の歴史と紐づいている。そうなんですね。なんかちょっとこう、
かなり深いんですね。
そう、深いんですよ。なんかすごく大層にも聞こえますけど、でもこれすごくってですね、なんと紀元前、だいたい5000年前、ま、もっと言いますと、歴史上に残っているのはもっと長いのもあるんですけど、8000年頃に生まれたじゃないかっていうものもあるんですけど、まあ、それぐらい歴史も長くですね、人間がこうやはり生み出した、まあ、偶然の産物というものもありますけど、その食の歴史の、まあ、始まりって言っても過言ではないのが、この発酵食ですとか発酵調味料なんですね。で、まあ、そもそもこの発酵食とかね、こう聞いて、ユミさん何かこう、普段から食べているものみたいな、もしくは気になっていますみたいなありますか？
そうですね。発酵食といったら我が家は何といっても納豆だと思います。他に味噌とかヨーグルトもそうだと思うんですけども、納豆だけは切らすと家族からすごいブーイングされるので、こちらは常に冷蔵庫に入ってます。
いや、もう全く我が家と同じです。しかも日本と違ってちょっと高いんですよね。
そうですね。
ちょっと高いというか、まあ、日本がね、こう、お得な値段で売ってますし、まあ、スーパーに行けばすぐ手に入るんですけど、やはりオーストラリアにいると、ね、やはり日本食レストラン、日本食のグロッサリーショップですとか行かないといけないので、我が家も貴重な食べ物として常に冷凍庫の中に眠らしています。
私の住んでる場所はあまり日本人がいないので、私だけが買い漁ってるのかなっていう思いぐらい、毎週、買い込んでます、ま
あ。ストックしてもらわないとダメですね、ストックして。そう、まあね、本当にね、日本はこう、納豆だけじゃなくって、多分皆さんご存知、もう醤油もお酒もお味噌も全部そうですよ。お漬物とか、あとなんていう、だしを取る鰹節、あれも実は発酵食なんですね。まあ、この多分バックグラウンドとしてはやっぱり、湿度が高くて、こう発酵の微生物が繁殖しやすい。で、あとはお魚、お野菜、穀物などが豊富という、こう、世界の中でも日本は発酵食品の種類がとても多いとされています。まあ、ただですね、世界にもこう、いろんなものがありまして、ワインやパン、チーズなんかももちろん発酵食品なんですけれども、実は、先ほど言ったような、紀元前だいたい8000年頃に生まれた、まあこれ世界最初と言いますか発酵食品みたいなのがあるんですけど、ユミさん何かわかりますか？
世界初の発酵食品ですか？
そうです。
ヨーグルトでもないですよね。
あ、でも惜しいですね。惜しいです。いい線湧いてます。まあこれ実はビールって言われてるんですよ、実は。ヨーグルトと思いきや。そう、これ当時は、今の飲むこうビール、ではなく、もともとその同じように麦を乾燥させて、こう、それを発酵させるんですけど、もう少しそのパンのように、こう、ちょっと一度焼いたものに水を加えて、また発酵させてという、こう、ドロドロっとした炭酸の飲み物だったみたいなんですね。まあ、これも諸説あるので、必ずしもそう、ビールが最初っていうことではないかもしれないんですけれども、まあ、それぐらい とても長い、この発酵食、発酵、調味料の世界をちょっと今日は覗いていきたいと思います。で、今日はですね、そのオーストラリア、もしくは日本でも、まあ見かけますし、これ発酵食だったのって思うような、 ただこう、日々のね、お食事に少しでも役立てる情報をお伝えしていこうかなと思っているんですけれども、まず、一番最初に出てくるのが、ナタデココです。
これ、食品。ナタデココ。
そうなんですよ。発酵食品なのって一瞬思ってしまいますよね。なんかフルーツかと思って。
あれですよね。ゼリーとかに入ってるものですか？
そうなんです。日本でも一時期ね、ブームでしたけど、ナタデココ入りって書いたこうね、ゼリーとかもスーパーでよく見かけますけれども、実はこれ、ナタ菌と呼ばれる菌と、あとココナッツ水を、ココナッツのウォーターですね。あれを合わせて発酵させたのが、ナタデココなんですよ。で、これアジアングロッサリーに行くと、こう、缶詰ですとか、こう、パックになって売っているので、すごく簡単に買えますし、まあ日本でも本当にね、簡単に手に入るんですけど、普段からこれ冷蔵庫に入れておくと、すごく子供たちもすぐに食べられる発酵食品で、まあ、例えばピーチとかリンゴ、なんか、こう、フルーツとヨーグルトで和えたりですとか、我が家はそれを冷凍して、ちょっとこう、ジュースに入れて、夏場楽しんだりする。まあ、これ本当に低カロリー食材なので、子供のおやつにもすごくおすすめの発酵食です。
発酵食とは思いませんでした。
そうなんですよね。一番身近にこうよく、なんだかんだでこう昔から口にしているものなので、ちょっとユミさんもぜひ今度、見つけたらトライしてみてください。
はい。
で、次に2番目なんですけど、これはまあ、ご存知の方もいると思います。ザーサイですね。これまあ、日本のお漬物なんかも発酵食なので、まあ、ザーサイもこう中国ではこう発酵食品として売られてますけど、これ SBS の前回、アジアングロッサリーの日本、アジアングロッサリーの中でこう日本人に人気トップ10っていう回があったと思うんですけど、はい、その中でもこうトップ10に入っていたぐらいで、そのパウチに入ったこうザーサイが売ってるんですけど、もうそれをこうチャーハンですとかお野菜と一緒に炒めても美味しい。で、これ栄養素本当に豊富で、アミノ酸ですとかミネラルですとか、すべて含んでいるので、もちろんダイエット食っていうふうにも知られているくらいなので、ぜひちょっとこのね、ザーサイを見かけたら、ぜひ食べてみてください。
はい。
で、3番目。これは聞いたことあるけれども食べたことがないという、多分もしかしたら発酵食です。テンペ。これご存知ですか？インドネシアのテンペっていうのは。
あ、テンペは実は聞いたことがあって、結構ベジタリアンの方が食べられる食品ですよね。
そうなんですよ。日本でもね、今ベジタリアン、あとヘルシー志向の方にこう注目されていますし、ちゃんとそのウェブサイトもあるんですけれども、インドネシアのこれ大豆発酵食で、実はこれ歯ごたえはこうお肉にちょっとこう近いので、お肉の代わりに食べられるっていう方も多いんですけれども、洋食にも和食にも合います。そのまたこれちょっとね、別の回でもレシピなどご紹介できればなと思うんですけれども、アジアングロッサリーに行くとお菓子としてこうなんていうんですかね、サクサクっとした状態でも売っていて、ちょっとウェブサイトにも写真載せましたけれども、アジアングロッサリーのちょっとこうインドネシアとかシンガポール、マレーシアあたりのもしお菓子コーナーがあれば、必ずテンペっていうのはなんかね、売ってます。結構いろんなところで見るので、サクサクっとして食べやすいんで、ぜひちょっとトライしてみてください。
あれですか、大豆の発酵食ですから、納豆とか、味噌の親戚ですかね。
そうです。本当に、インドネシアの納豆っていうふうに言われている時もありましたね。はい。で、次がですね、これはもう日本人も多分食卓にあって当たり前のような存在なんですけど、韓国のキムチです。ただ、キムチって言っても、ちょっと今から紹介したいのが、実は、水キムチなんですね。まあ、キムチはもともとその乳酸菌によって、こう、善玉菌をね、補って、ビタミンも豊富ですし、とても、こう、健康にも良い発酵食品なんですけど、水キムチっていうのは、実はこれその、汁ごと、このね、スープもそのまま飲めますし、実はこの赤い、普段皆さん食べているキムチよりも、約20倍の乳酸菌が含まれてるんですね。で、今日はちょっとこの水キムチ、本当に簡単なので、レシピをシェアできればなと思っているんですけれども、これ臭くないので、子供たちのお弁当にも入れられますし、何よりもそのやっぱり、こう、フルーツ、いろんなフルーツ、今メルボルン結構秋のブドウだったり、こう、カラフルなフルーツもあるので、ぜひ今、作っていただきたい一つでもあります。では、ちょっとご紹介しますね、レシピを。日本のちょっと塩麹を使うので、比較的食べやすく、少し甘めで優しい味です。 で、まず、乳酸菌で体の中からきれいに塩麹で簡単水キムチのレシピです。材料は、お好みのお野菜、フルーツですね。をご用意ください。きゅうりとかパプリカ、大根、人参、マスカットですとか、あと、ミニトマトなんかも美味しいです。これ大体全部で約 650g。と、生姜の千切りが大体1かけ分。塩麹が大さじ2。もし塩麹ない方は、お塩で全然大丈夫です。で、お酢が大さじ1。そして、米の研ぎ汁を使います。これが 500ml です。作り方は、まず最初に、お野菜やフルーツを食べやすい大きさに切ります。大体大根、人参とか、リンゴあたりは薄切りにするととても食べやすいと思います。それをですね、こう、透明のボウルの中に全部入れまして、塩麹を混ぜ合わせて、大体15分ぐらい漬けます。そしてそのまま洗わずに15分後、生姜の千切り、お酢、米の飛び汁を入れて、軽く全体を混ぜたら、ラップをして、大体夏場は半日ぐらい、冬場は2日ほど、そのまま常温で発酵させてください。大体温度にもよるので、もし夏場でも寒いところでしたら、1日ほど常温で発酵させてみてください。そうすると大体そのおつゆがですね、半透明になって、ラップを開けるとこうちょっとこう、酸味がかった匂いがするので、もうそうしたら発酵が進んでいます。これを冷蔵庫に移して、最後は冷やしてお召し上がりください。いかがでしょうか？
すごくステップが簡単なんですけど、こんなのでできてしまうんですね。
これは本当にお漬物が代わりにも食べられるので、本当にパッとできるので、ぜひ皆さんやっていただきたいと思います。
どの野菜やフルーツでも大丈夫なんですか？
もちろんです。本当にお漬物で皆さんがね、日本で食べる、野菜であれば何でも美味しいですし、あとその何よりもその、お漬物と違って、フルーツをたくさんまたこれ使えるっていうのが、味噌なので、パーティーなんかでポッと出すと結構映えるので、ぜひパーティー料理にも作ってみてください。
もう週末すぐ作ってみようと思います。
はい。
まゆさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。